ゃあ、あのまたもう一つだけ素朴な質問をしたいんですけど、
はい、
ゲーム理論って最初におっしゃって、はい、自己紹介のところもゲーム理論って書いてあって、で私もゲーム理論って本当ゲームする人たちのなんか理論かなと思ったら、リュウタさんがちゃうよふみこさんって静かな声でおっしゃっていただいたんですけど、ゲーム理論をこう一般の人に分かるように言うたら何ですかね、ゲーム理論って。
まあ、そのゲーム理論以外 の、 その数学とかその別の理論っていうのは基本的にはその、まあ、問題を解く人がいて、その人がその問題を、まあ、なるべくなんて言うんですかね、その例えばその利益を最大化したいですとか、そのこっからここに移動するのに一番いい解を探したいですとか、その人にとって一番都合のいい答えを探していくのが、まあ、一番基本的なよくある問題だと思うんですけれども、まあ、ゲーム理論の独特なのはその人間というのがそもそも複数人いて、その例えば2人人がいたとしたら、その2人の人が、まあ、別々のことをやりたいと思っているときに、まあ、それぞれが思うように行動したときに、その2人が組み合わさってどういう状態が生まれるのかみたいなのを研究しようとするのがゲーム理論という感じですかね。ちょっとすごい抽象的で分かりづらいかもしれないですけど、
リュウタさんいかがですか、リュウタさんも近かったりする？
いや、それはあの全然そういうあの理論そういう方向のあれではないんですけど、うん、まあでもあのなんていうかより複雑なっていうか、っていうか、まあ、ゲーム理論の多分ゲームっていう部分は正しいかどうか分かんないんですけど、うん、その、まあ、実際にこう何らかのゲームをやってるとプレイヤーが2人いて、その1人の人が自分の勝利を目指すわけではない、相手が勝利を目指してくる中で自分が勝つにはどうしたらいいかっていうのをそれぞれの人が考えることでゲームのなんか盤面の展開って多分生まれてて、すごい複雑なことで、一人の人のこうことを予想したら全部が予想できるかっていうとそうじゃない、全部の展開が予想できるかっていうと全然そうじゃないっていうところが多分あると思うので、で、まあ、まあでも、まあ、そんなに似てるところはないって言いましたけど、でもあの社会科学の、まあ、社会科学の理論でもそういうなんかすごい複雑なこうフィードバックのループみたいなのがあるんだよみたいな考え方っていうのは最近多分主流になってるかどうか分かんないんですけど、いろんなこう動く部分があって、だから昔ながらの社会科学の理論っていうのもやっぱりこの人たちがこういうことをしたいと思ったからこうなったんだみたいなのが多分あるっていうのかな、こう個人があの自分たちの利益を追求したらこの人が当選したみたいなのがあったりとか、逆に社会っていうものがなんかあって、社会の要請がこうだったからみんながこう思ってこの人が当選したみたいなのとか、なんかそういう原因と結果じゃないですけど、分かりやすい原因と結果があるみたいなのが昔ながらの社会科学の多分理論なんですけど、最近の流れとしてはまあもうちょっと複雑だよねっていう、もっと複雑に絡み合ってるしこうフィードバックし合ってるよねみたいなのが多分あって、だからそのそうですよね、だからソーシャルメディアとかの話でもこうなんでソーシャルメディアでフェイクニュースがあの広まるのかみたいなことを話した時にこう昔ながらの考え方だとそれは使ってる人のリテラシーが足りないからだ、リテラシー教育をしようみたいな話に、まあ、なって、それが分かりやすい話だけど実際そうかっていうと難しいところで、あの宋さんの話にあったように他の人がどういうふうに使ってるかとか、そもそもそのソーシャルメディアのインターフェースがこうそういうなんかなんていうんですかね、フェイクでも何でもいいからセンセーショナルなものをあのプロモートする作りになってんじゃないかとか、あの、まあ、もっと細かく見ていくとそれぞれのパーツがそうなってるんじゃないかとか、まあそういうのもあって、だから、なんていうのかね、その一つのグループの行動がこういうふうに結果になるんだっていうんじゃなく て、いろんなものが絡まり合って社会現象って起こってるんだよっていう考え方も社会科学の中ではする人は最近は出てきてるとは思います。そういう意味では似てるのかもしれないけど、似てないのかもしれないし、よく分かんないところですが、
うん、いやまあ その通りだと思います。まあ、その例で言いますと、その今のソーシャルメディアの例で言いますと、やっぱりそのプラットフォームみたいな人たちは基本的にその広告収入でお金をあの儲けてるので、やっぱりそのセンセーショナルなものを流したいみたいな、そのインセンティブはあって、まあ、一方でその一ユーザーとしてはなるべくその正しい情報を得たいですとか、まあ、単にそのコンテンツを楽しみたいみたいなそのモチベーションがあって、そういう人たちがこう組み合わさった時に、まあ、どういうふうなその組み合わせの今度、状況が生まれるか、その単にそのプラットフォームが自分たちのやりたいことを優先するだけで、本当にそのユーザーがそのプラットフォームをみんなで使いたいと思うのか、そうじゃなくて別のプラットフォームに行っちゃうのかとかいう問題もありますし、その いろんな人がいる中で、そのそれぞれが行動しようとしているっていうところに焦点を当てるのがゲーム理論という感じですかね。
うん、そもそもあのゲーム理論をわざわざゲームっていうのは、一応勝ち負けみたいなものがあるっていう前提みたいなもの。
いや、そうですね、それはあんまり、確かにゲーム理論っていう名前は良くないかもしれないですね。あんまり勝ち負けはにこだわっているようなまあ、理論ではなくて、どっちかというとそのどういう状態の中で協力が生まれたりとか、そうじゃなくてその背反するような敵対するような行動が出てきたりとか、そういうのを研究するという感じなんで、必ずしもその片方が勝つと片方が負けるみたいな、そういうあの競争の世界観ではないかもしれないです。
でもゲーム理論とか勝ち負けっていうものがある想定で、そのプロセスを分析する方がやりやすいからゲームっていう、その取引があるっていうのがゲームっていう、
まあ、取引というそのまず状況によってはウィンウィンになる関係も作れるし、そうじゃない状況も起きるって感じですかね。単にその個人個人としては自分にとっていい動き方をしようとしているだけという、でその結果、まあ、競争するような環境がその行動になってしまったり、そうじゃなくて協力していくような行動になっていったりっていうようなのが結果としてそのモデルの中で現れるっていう感じですかね。
そういうものをもともとっていうか、宋さんは研究をされているゲーム理論っていうの。
そうですね、今の大学に移ってからはそれがメインですね。まあ、もともとその僕大学でも航空宇宙だったんですけれども、その時はそんなになんていうか今のようなことやるとは全く思ってなくて。
あ、そうなんだ、
はい。まあ、どっちかというとその航空宇宙工学ってあんまりなんていうかそのまあ、学術的な体系だった学術分野ではないんですよね。どっちかというとその産業といいますか、その航空宇宙に関するものを全部やるところなんで、例えばその流体力学みたいなのもやりますし、その材料工学みたいなのもやりますし、そのいろんなそのなんていうんですかね、各学術分野のことを、まあ、広くできるのがいいなと思って航空宇宙分野を選んだというのがありますね、最初の段階では。
だとすると、イリノイ大学のその航空宇宙工学も違う教授は結構いろいろな違うことをやってたりっていう感じではあるんですか？
あ、そうですね、もちろんそうです。まあ、そのなんていうんですかね、ロケット作ったりですか、その推進機っていうんですかね、その、まあ、そのロケットの一番エンジンになるなんていうんですかね、一番そのジェット機噴射するみたいなそういう部分をやるのも大きな分野としてありますし、そうじゃなくて僕がいるところはその制御理論っていう、もうすでにできたものをどういうふうに動かしますかっていうそののをやるところにやるような人もたくさんいるって感じですかね。
すごい広い分野ですね。
そうですね、まあ、どっちかというとあんまりその学術分野ではないんで、先ほども申し上げましたけど、あんまりそのコアになる航空宇宙分野の人はみんなこれをできるみたいなのがないといえばないんで、まあ、例えばその数学科だったら数学科にいる教授たちは絶対これのことこれぐらいのことはみんなできるよねみたいなのがコアになるその知識みたいなのがあったりするんですけれども、航空宇宙分野はまあ基本それがないと言っても過言ではないぐらい ないですね。まあ、なので、まあ、それがちょっと、まあ、いいところでもあり悪いところでもあるといいますか。